黒タイツがダメなわけ、校則との戦いっていう NHK の、 あのニュースウェブ、あのネットニュースの記事見てて、まあ、あのカラーデイズの若さんがあのツイッターに上げてたんですけれども、はい、あの黒タイツっていう言葉で、あの僕の高校時代の黒歴史、まあ、黒タイツの黒歴史、黒くないかな、あでもまあタイツ黒いから黒いか、うん、よくわかんねえや、はい、ちょっと、はい、思い出した話を話したいと思います。西暦2019年12月14日土曜日18時21分くらい収録ございます。テクノでございますけれどもですね、高校3年生の時だね。あのね、まあうちの高校、僕のね、あの通ってた高校、札幌市内のね高校でスカート短かったの、女子が本当に短かったんです。でまあなんかそのスカートの長さに関してもなんか地域によって違うんでしょ。札幌はね、いや今はね割と街歩いても、うん、あんまりスカート大きくがっつり短いなっていう女子って減ったような気するんだけど、僕の時代はやっぱり結構短い世代だったのかもしれませんね。関東の方はスカート短いよね。でも関西行くとスカート長くなりますよね。なんかそういうなんか地域によってかっこいいかっこ悪いってあるみたいで、関西の地、特に京都とかだったと思うんだけど、あっちでスカート短いと何あれ気持ち悪いってダサいっていう風に思われるみたいだっていうのは聞いたことは、はい、あるんですけれども、はい、ということですけれども、高3の時に、まあ要は冬、いや本当10年前の今頃だね。僕が高3だったのって2009年なので、10年前、本当10年前の12月、本当にジャスト10年前の今頃、本当にぐらいに、まあ、クラスでね、要は他クラスか、他クラスで結構ね、なんかよくわかんない、なんか砕けた女子がいて、で生足っていうか、まあ要はハイソックスだけで登校してくると、でベージュのなんかタイツ履いてるわけでもないと、生足で来るんだと、で寒い寒い言いながら、要はね素肌真っ赤にしながら、来ると、で男子からしてみると、そこまでそのお前の生足見たいと思ってねえしみたいな、あブスがみたいな、あの僕は 言わないにしても言ってるね男子とかもいてさ、でまあ、うん、あんまり男子としてね、そういうのを別に、うん、喜ばないぞって、別に喜ばすためにあの子たちも生足なわけではないんだと思うんだけれども、ね、あの子たちなりのファッションっていうかさ、自分をよく見せるための手段としては黒タイツじゃなくてっていうことでしょ。で、あのベージュのタイツではなくてっていうことなのかもしれないし、タイツがいずいのかもしれないけど、わかんないけどそこは。で、そういう話を男子同士で昼休みだか放課後だかにしてたんです。で、いや、意外と黒タイツいいよね、みたいな。なんか足スラッとして見えてさ、ってなんか可愛く見えるよね、みたいな話をしてるのを聞きつけた女子が集まってきて、で、あの、まあ、僕らもね、まあ、今だったらハラスメントになるのかもわかんないけど、あの当時ね10年前俺のクラスで、あのじゃあさって、ちょっともう卒業も近いしって、あのさ、うちのクラスの女子全員例外なく全員、あの全員黒タイツ履いてくる日っていうのを1日だけ僕らに提供していただけませんかみたいな、そういう話をして、なぜか女子も乗っかってくれたんですよね。そういいよっつって、あのなぜか、はい、ケクノ君が言うならぐらいのね感じで乗っかってくれて、でまあそういうなんか くだらないでしょ、そういうくだらない話題の中に僕もあの当時入れたんだっていうのがちょっと嬉しいんだけれどもさ、で1日だけ本当にやりました、あの全員黒タイツ履いてくるっていう、あの先生方も別に何も突っ込まないんですよね、別に黒タイダメな学校ではなかったんで、はい、で ありがとうって言いながら、あの一人一人にあの何々さんありがとう、何々ちゃんありがとう、ありがとうありがとうっつって、めっちゃ俺今日楽しいっつって、いや別にさ、別に黒タイだからって喜ばないけど、なんかそう、なんかね、生足で頑張って 来てるのを見るのが割と不快だった男子集団に対するこうわがままに応えてくれた女子たちには今でも本当に感謝をしていますけれども、はい、そういうねバカみたいな黒歴史がですね1日だけあって、そうなんかねアホ臭かったんだよね。そうあのサイド黒板にさ、要は1週間のスケジュールプラスなんかこういついつに何提出みたいなことを書くサイド黒板があったんですけれどもね、そのサイド黒板に、明日女子全員黒タイツっていう風にあの書くっていうね、女子の学級代表がね書くっていう、そういう、はい、別に担任も怒らないっていう、別に違反をしてるわけじゃないからさ、傍観的にね、あの暖かい格好して風邪ひかないようにしなさいっていう風に担任方は言うから、ね、別に、そこは別にダメだということではない。クラスの中でみんなで結束して女子が全員黒タイツを履いてくるルーキーがあるっていう、ただそれだけだから、バカみたいなね集団でしたよ、はい、そんなことですけど、まあその若さんが、ね、ツイッターに上げてたその黒タイツがダメなわけで、黒タイツダメなの？なんで？いや北海道でそれがダメだったら困るよ。いやいや、そのタイツがダメとは言ってないから、確かにそのあり得るのはベージュじゃなきゃねとかさ、そういうのはあるのかもしれないけれども、うん、だからそのまあ基準を設定するのって多分難しいんだろうなって思うんだよね。その典型例が女子のスカートの話でしょ。あの女子のスカートは膝が隠れるくらいっていう、だその要は何センチっていう風には規定を決めづらいんだよね。それぞれに足の長さが違ったりだとかするから、だからその膝が完全に隠れる程度とかっていう風に明確に人がパッと見て分かる程度の基準じゃないといけないから、だからそこだけを切り取られてしまうと、その要はなんで膝が見えてはいけないんだみたいな話になるんだけれどもね、だからその服装っていうのをカチッとしたものにするためには一定の基準が必要で、で男子っていうかその男性の先生も女性の先生もパッと見て分かる頭髪のあるいは服装の違反としてパッと分かるものってなったら膝が見えるか見えないか、だからこれって多分大人の事情なのかもしれないよねとは思うんだけれども、うん、まあそもそもねスカートの長さに対して規定がいるのかっていう部分と、あと実際問題テレビドラマとかで女子高生っていう風になったら実際スカート短いよねっていう、だから校則が校則として成り立ってないよねみたいな部分もなんかあるかもしれないんだけれども、うん、なんか 今ねそのブラック校則っつってさね、なんかすごく言葉がね歩いちゃってるけれども、まあ確かに理不尽な校則っていうのはネットで見たら、俺もさブラック校則で今調べてみたら、あのブラック校則っつって変な校則15選まとめっつって出てるけど、例えば極端なもので男女が2メートル以上近づいたらダメとかさ、あのトイレットペーパーの使用は30センチ以内とかだ、刑務所かって思うし、下着の色は白だけとかさ、うん、とかあとは夏休みに髪を切らない、切るときは先生の許可を得るとかさ、家から電信柱3本以上の外出は全て制服とか、なんだそれって話だけど、うん、ね、そういう、いやその何がブラックで何ならよくてっていう基準もそれこそ一般常識的な部分があるから、そのブラック校則の話をするときに必ず出てくるのが、こんなルール一般社会にはないよみたいな。だけどその一般社会って何なのって俺は思ってて、その俺が働いてる職場と、その例えば倉橋くんが働いてる職場と、若さんが働いてる職場と、あとあなたがリスナーさんが働いている職場は違うんだよ。で違うルールがあるはずなんだよ。だから社会って何なのっていうところで、それぞれに、だ多分俺の職場には俺の職場のルールがあって、それがブラックだっていう風に感じる部分もあるのよ。だけど多分それぞれにそれぞれそういうルールがあるんだよね、きっとね。緩い部分もあるのかもしれない、緩い部分もそれでいいのっていう部分もあるのかもしれないけど、その大人だからね、最低限のマナーを守ってっていうことができるけど、子供って必ずしもそうじゃないじゃんね。はみ出たことやっちゃってからじゃ遅いんだから、そのある程度厳しい部分で締めていくっていうのは 別に俺はそれは悪いことではないと思うぞ。だって教育するための場所なんでしょ。うん、だから社会に出た時に例えば警察学校だとか自衛隊の学校とか実際学校以上に多分厳しいであろう組織に入る人もいるわけでしょ。別にその人たちのためのルールではもちろんないけれども、だからいろんなね、厳しさだったり緩さだったりがある中でその学校っていうその集団生活をある意味で強いる場所の中でその全員にとってその過ごしやすい環境にするためには全員に対してこうであれっていう風に共通のルールを課すっていうのは俺は大事だとは思ってはいるよ。うん、まあただそれがまあ電信柱3本以上の外出は全て制服着なさいっていうのはちょっと極端かもしれないから、まあ、そういう変なルールはなしにしていこうねっていう流れ自体は確かに反対ではないんだけれども、確かにそうなんだけども、うん、まあそれでそのただね俺思うんだけど、あのよっぽど理不尽、その下着の色とかさ、じゃあチェックするのかって話だけど、それはさすがにちょっと嫌だよね。だけどなんていうか、その組織に所属する間に限ってはそのルールは守ろうねっていうところであるべきだと思うし、そのおかしいと思うならやっぱり変えるべきだよねっていう、だからその破るのは違うとは思うから、うん。だから別の記事で今日見たのが、その東京の世田谷区立の中学校の校則が今年の秋から各学校のホームページで公開されると。で、高校とかでも他の県、あと大阪府とかもそうだったかな、で公開されていてっていう。僕はね、これはね、割と自分が中高生の頃から思ってて、各学校の校則がすごく気になってました、正直。うん。だからある学校は私服で髪の色何色でもよくて、でバイトもしてもよくてみたいな、でも片や他の学校はボタンは一番上まで締めてないといけなくって、で腰パンは当然ダメです、スカートは膝丈で、前髪は、眉毛にかかっちゃダメとか目にかかっちゃダメとかさ、いろいろあるわけですよ。バイトはそのうちは進学校だからダメっていうところもあれば、社会経験上あってもあの勉強になる部分もあるからって言って奨励してたり、いろいろケースがあるわけですよね。で、こういう校則なんだ、こういう校則を守らないとダメな学校なんだっていうことを理解した上で学校選択をするのがいいんじゃないの、うん、とは思うんだよね。だからそのまあ世の中にはさね、この学校の制服可愛いからこの学校に行きたいみたいなさ、そういうのもあるわけでしょ。だからこの校則嫌だからっていう、その要は入ってから、え、何その校則ふざけんなっていう風になって、あの禁止されてんのにこっそりバイトしたりだとか、っていうのが出てくるくらいだったら、うん、要はちゃんと、だって子供たちだってルールを破りたいわけじゃなくてさ、と思うから、うん。いやだからね、そういう、だから僕はね、このね、校則をホームページとかで公開してっていう、で、まあ、ブラック校則がそういった形で淘汰されていくかどうかは分からないけれども、おそらく特に高校は、その、各学校による特色っていうのが実際公立高校でも私立高校でもあるわけだから、その各学校でばらつきがあるっていうこと自体は別に構わないかなっていうふうに思ってるんだ。で、大学は、その研究機関だから、そのそういうね、校則とかっていうない部分は分かるんだけども、その中学校高校はあくまでもその中等教育のための場所だからね、だからそのある程度そのルールを守ろうねっていうところに対して負荷をかけていくっていうことについては、うん、別に間違ったことではないからね。ただその下着の色っていうのはやっぱり納得いかないと思うから、うん、ブラック校則ね、うん、黒タイツも俺はでもブラック校則だと思うけれどもね、うーん、とは思うんだけれども、まあそういう、うちはそういうルールでやってますということを事前に公開した上で、それでその学校を選択する限りにおいては、その校則があるうちはその校則を守るべきなんだと僕は思ってはいる。それが納得いかないんだったら正式なプロセスでもって変える、うん、だと思うんだよね、はい、と思いました。お疲れ様でした。